宮本武蔵、水の巻、吉川英治、吉岡染、一。明日は知れない今日の命。また、信長も歌った。人間50年、化天の内をくやぶれば、夢幻のごとくなり。そういう観念は、ものを考える階級にも、ものを考えない階級にもあった。戦が止んで、京や大阪の町の日が、室町将軍の夜盛りの頃のように麗しくなっても、いつまたこの日が消えることか、と、人々の頭の底には、長い戦乱に染み込んだ人生観が、容易に抜けきれないのであった。慶長10年、もう関ヶ原の駅も5年前の思い出話に過ぎない。家康は将軍職を引き、この春の3月には2代将軍を継承した秀忠が御礼のため上洛するのであろうと、洛内は景気立っている。だが、その戦後景気を本当の太平とは誰も信じないのである。江戸城に2代将軍が座っても、大阪城にはまだ豊臣秀頼が健在だった。健在であるばかりでなく、諸侯はまだそこへも志向しているし、天下の浪人を入れるに足る城壁と筋力と、そして秀吉の植えた徳望とを持っている。いずれまた戦さ、時の問題だ。戦から戦までの間の日だぞ。この町の明かりだぞ。人間50年どころか明日が闇。飲まねば損か、何をくよくよ。そうだ、歌って暮らせ。ここにもそういう考えのもとに、今の世間を生きている連中の一組があった。西の党員四条の辻からぞろぞろ出てきた侍たちである。その横には白壁でついた長い兵と高層な腕鬼門があった。室町家兵法所出資。平安、吉岡憲法と書いた文札がもう目を寄せてよく見なければ読めないほど黒くなって、しかし、いかめしさを失わずにかかっている。ちょうど町に火がつく頃になると、この門から溢れるように若い侍が帰っていく。一日も休みということはないようだ。木立ちを混ぜて3本の刀を腰に横たえているのもあるし、本身の槍を担いで出てくるものもある。戦となったらこういう連中が誰より先に血を見るのだろうと思われるような不変者ばかりだった。台風の卵のようにどれを見ても物騒な面魂を備えているのである。それが8、9人、若先生若先生と取り巻いて、夕べのうちはごめんこうむりたいものだ。なあ諸侯。いかんわい。あのうちの女どもは若先生一人にこびて、俺たちは目の隅にも置いてない。今日は若先生の何者であるかも、俺たちの顔も全く知らないうちへ行こうじゃないか。そのことそのこととばかりどよめくのだった。鴨川に沿って火の多い町だった。長い間、乱世の顔みたいに焼け跡のまま雑草に任されていた空き地も、ついに時価が上がって、小屋同様な新しい狩り屋が立ち、紅やアサギののれんがかけられ、おしろいを下手に塗った丹波女がネズミ泣きをしたり、大量に飼われてきた泡女郎がこの頃世間に現れ始めた三味線というものをポツンポツンザレ歌に混ぜて弾いたりなどしていた。当時、傘を買え、傘を。色町の近くまで来ると、若先生と呼ばれている背の高い黒茶の衣服に三つおだ巻きの紋をつけている 吉岡清十郎が連中を顧みて言った。傘、網傘で、そうじゃ、傘などおかぶりにならないでもよいではござりませぬか。弟子の祇園当時が言うと、いや、吉岡憲法の長男がこんなところを歩いているぞと人に振り返られるのは嫌だ。二。あはは。傘なしでは色里を歩かれぬとおっしゃるわ。そういう盆地のようなことを言うので、とかく若先生は女子にモテて困るのじゃ。当時はからかうような、またおだてるようなことを言って、連中の一人へ、おい、編み傘を求めてこいと言いつけた。酔っている者や影絵のようなぞよめきの人々と火を抜いて一人は編み傘茶屋へ走ってゆく。その傘が来ると、こうかむれば誰にもわしとはわかるまいが。清十郎は顔を隠してやや大びらに歩み出した。当時は後ろから、これはまた伊達者に見える。若先生、一段と風流姿でございますぞ。すると他の者まで、あれ、女たちが皆濡れん口から見ているわ、などと太鼓を叩いた。しかし、門下たちの言葉は、あながち空世辞ではなかった。清十郎は背が高くて、帯びている大小はきらびやかだし、歳は30前後の男の花の頃だし、名家の子として恥ずかしくない気品も実際あった。で、軒から軒の浅木のれんや、ベンガラ色の出格子のうちから、そこへ行く良い男様、おすましの編み傘さん、ちょっとお寄りなさいませ、傘のうち一目見せて、と、かごの鳥がさえずり抜く。清十郎は余計に取りすました。弟子の祇園当時にそそのかされて有利に足を入れ始めたのも近頃であるが、元来が父に吉岡憲法という有名な人物を持ち、幼少から金の不自由も知らず、世間の底も知らず、全く盆地育ちにできているので、多分に見え坊なところがある。弟子たちのお太鼓や女たちのそういう声が、甘い毒のように彼の心を弱していた。すると一軒の茶屋から、あれ、師匠の若先生、いけませんよ、顔を隠しても、わかっておりますよ、と、女が黄色い声で叫んだ。清十郎は得意な気持ちを隠し、わざと驚いたように、当時、どうしてあの女はわしを吉岡の嫡子と知っているのだろうと、その格子先で佇んだ。はてな。当時は格子のうちで笑っている白い顔と清十郎を見比べて、諸行けしからぬことなござるぞよ。なんじゃ何事ぞや。連中はわざとざわめく。当時は遊びの気分を作るために、どうけた手振りをして、うぶじゃとばかり思っていたら、うちの若先生はどうして隅へは置けない。あの女ととうにおなじみであるらしい。指さすと女は、あれ、それは嘘。清十郎も大げさに、何を申すか、わしはこのうちなど上がったことはない。真面目になって弁解するのを当時は百も承知していながら、ではなぜ傘で顔を隠しているあなたを、師匠の若先生とあの女が言い当てたか、不審ではござりませぬか。諸公、これが不審でないと思われるか。怪しいものでござりますぞ。林立てると、いいえ、いいえ。女はおしろいの顔を格子へつけて、もしお弟子さん方、それくらいなことがわからないでは、客商売はできませんよ。こう。えらく光源を吐くの。では、どこでそれが分かったか。黒茶のお羽織は、師匠の道場に通うお武家衆好み。この里まで 吉岡染めと言うて流行っているではございませんか。でも吉岡染めは誰も着る。若先生だけとは限らぬ。けれど御紋が三つ織田巻。あ、これはいかん。清十郎が自分の紋を見ている間に、格子のうちの白い手はそのたもとを捕まえていた。三。顔を隠して紋隠さずだ。参った参った。当時は清十郎へ、若先生こうなってはぜひないこと、上がっておやりなさるほか手はありますまい。どうなとせい、それより早くわしのこのたもとを離させてくれ。当惑顔をすると、女、上がってやるとおっしゃるから離せ。本当に？女は清十郎のたもとを離した。どやどやと連中はそこののれんを分けて入った。ここも急ごしらえの安武神である。落ち着くに耐えない部屋に俗悪な枝の花だのを無知に飾り立ててある。だが清十郎と当時を除いてはそういう神経などはまるで持てない人々だった。酒を持て酒をと威張る。酒が来ると魚を持てというのがいる。魚が来ると上田良平という当時に肩を並べるこの道の豪の者が早く女を持てと怒鳴ったので、あははは、わははは。女を持てはよかった。上田郎がご一緒なさるぞ。はよ女を持てとみんなで真似た。それがしを老とはけしからぬ。良平老は若い者を杯越しに平芸して、なるほどそれがしは吉岡門では古参に相違ないが、まだ便辺の糸はこの通り黒い。斎藤実盛に習って染めてござるらしい。どやつじゃ、場所柄をわきまえんで。これへ出よ。抜杯をくれる。行くのは面倒、投げてくれい。参るぞ。杯が飛ぶ。返すぞ。また飛ぶ。誰ぞ踊れと当時が言う。清十郎もやや浮いて、上だお若いところで。心得て候、若いと言われては回ずにおれん、と縁の隅へ出て行ったと思うと、中井の赤い前だれを頭の後ろに結び、その紐へ梅の花を刺し、ほうきを担いで、いやよおのおの、ひんだ踊りじゃ。当時どの歌頼む。よしよし、皆も歌え。箸で皿を叩く。火箸で火桶の縁を叩く。芝垣、芝垣、芝垣越えて雪の振り袖ちらと見た。振り袖、雪の振り袖ちらと見た。わっと拍手に崩れて引っ込む。すぐ女たちが鳴り物打って消化する。昨日見し人、今日はなし。今日見る人も明日はなし。明日とも知らぬ我なれど、今日は人こそ恋しけれ。片隅では大きな器で飲めんのかこれ橋の酒が。謝る。武士たる者が。何を。じゃあ俺が飲んだら貴様も飲むか。見事によこせ。牛のように飲むことをもって酒飲みの本領と心得ている手合いが、口端から雫をこぼしてまで我慢して飲み蔵をしている。やがてヘドをつくやつがいる。目を据えて飲み仲間をじろじろ寝め回しているやつがある。また普段の満身に火を注いである者は、京八流の我が吉岡先生を除いて天下に剣のわかる人間が一匹でもいるか。いたらば拙者が先にお目にかかりたいもんだ。げ、げい。四。すると清十郎を挟んで、その隣に同じく、これも食べよってしゃっくりばかりしていた男が笑い出した。 若先生がいると思って見えすいたおべっかを言うやつだ。天下に剣道は京八流だけではないぞ。また吉岡一門ばかりが随一でもあるまい。例えばこの京都だけにも、黒谷には越前上京寺村から出た戸田正源の一門があるし、北野には小笠原源信斎、白川には弟子は持たぬが伊藤弥五郎一等斎が住んでおる。それがどうした。だから独りよがりは通用せぬというのだ。こいつと高慢の鼻をなぶられた男は膝を乗り出して、やい前へ出ろ、こうか。貴様は吉岡先生の門下でありながら吉岡憲法流を腐すのか。腐しはせぬが、今は室町御師範とか兵法書出仕といえば天下一に聞こえ、人もそう考えていた戦士の時代と違って、この道に志す輩は雲のごとく起こり、今日はおろか江戸、日立、越前、近畿、中国、九州の果てにまで名人上手の少なくない時勢となっている。それを吉岡憲法先生が有名だったから、今の若先生やその弟子も天下一だとうぬぼれていたら間違いだと俺は言ったんだ。いけないか。いかん。兵法者のくせに他を恐れる卑屈なやつだ。恐れるのではないが、いい気になっていてはならんと俺は戒めたいのだ。戒める？貴様に人を戒める力がどこにあるか。どんと胸板をつく。あっと一方は杯や皿の上に手をついて、やったな、やったとも。先輩の祇園と上田の二人は慌てて、こら、野暮をするな。双方をもぎ離して、まあいいまあいい、わかったよ。貴様の気持ちはわかっておると仲裁して、また飲ませると、一方はなお盛んに怒号するし、一方は上田郎の首に絡みついて、俺は真実、吉岡一門のためを思うから直言するんだ。あんなおべっか野郎ばかりいては、戦士憲法先生の名も廃ると思うんだ。ついに廃ると、と、おいおい泣き出している。女たちは逃げてしまうし、鼓や調子は蹴飛ばされている。それを怒って、女ども、バカ女。罵って他の部屋を歩いているのがあると思うと、縁側に両手をついて青ざめたのが、友人に背中を叩いてもらっている。清十郎は酔えなかった。その様子に当時が、若先生、面白くないでしょうと囁くと、これでキャツらは愉快なのであろうか。これが面白いのでしょうな。呆れた酒だ。手前がお供をいたしますから、若先生にはどこか他の静かなうちへお代わりになってはいかがで。すると清十郎は救われたように当時の誘いに乗って、わしは夕べのうちへ参りたいが。よもぎの寮ですか。うん。あそこはずんと茶屋の格がようございますからな。はじめから若先生もよもぎの寮へお気が向いていることはわかっていたのでござるが、何せこのうぞうむぞうがくっついてきたのではめちゃですから、わざとこの安茶屋へ寄ったので。当時、そっと抜けて行こう。あとは上田に任せて。川屋へ立つふりをして後から参ります。では、外で待っているぞ。清十郎は連中を置いて器用に姿を消した。日向日陰一。白いかかとを浮かしてつま先で立っていた。風に消された掛け安藤に明かりを入れ直し、軒へ背伸びをしている洗い髪の豊島だった。なかなか食いえかからないのである。 差し上げている白い肘に、明かりの影と黒髪がさやさやと動いて、キサラニの晩のゆるい風には、どこか梅の香りがしていた。お香、かけてやろうか。後ろで誰か不意に言う。あら、若先生。待て、と、そばへ来たのは、その若先生の清十郎ではなくて、弟子の祇園当時。これでいいのか。どうも恐れ入ります。よもぎの量と書いてある暗灯を眺め、少し曲がっているな、と、また、かけ直してやる。家庭では恐ろしく武将でやかまし屋の男が、色町へ来ると、案外親切でこまめで、自分で窓の戸を開けたり、敷物を出したり、働きたがる男というものはよくあるものだ。やはりここは落ち着く。清十郎は座るとすぐ言った。ずんと静かだ。開けましょうか。当時はもう働く。狭い縁に手すりがついている。手すりの下には高瀬川の水がせせらいでいた。三条の小橋から南は随仙院の広い境内と暗い寺町とそして茅原だった。まだ世人の頭に生々しい記憶のある摂政関白秀次とその妾や子たちを斬った悪逆塚もついそのあたりに近いのである。早く女でも来ぬと静かすぎますな。他に今夜は客もないらしいのに、お香のやつ何をしているのか、まだ茶も来ない。しないでもよい気働きがやたらに出てきて、座っていられない太刀と見え、茶でも催促に行こうというのか、のこのこ奥へ通う細廊下へ出て行くと、あら？出会い頭に蒔絵の盆を持った鈴の音がした。少女である。鈴はそのたもとの袖口で鳴るのだった。よう、明美か。お茶がこぼれますよ。茶などどうだっていい。お前の好きな清十郎様が来ていらっしゃるのだ。なぜ早く来ないか。あら、こぼしてしまった。雑巾を持っていらっしゃい。あなたのせいですから。お香は、お作り。なんだ、これからか。でも今日は昼間がとても忙しかったのですもの。昼間誰か来たのか。誰だっていいじゃありませんか。どいてくださいよ。明美は部屋へ入って、おいで遊ばせ。気のつかない顔をして横を眺めていた清十郎は、ああ、お前か、ゆうべは、と照れる。千鳥棚の上から皇后に似た器へ、唾のついている陶器口のキセルを乗せ、あの、先生はタバコをお吸いになりますか？タバコは近頃ご禁制じゃないか。でも、皆さんが隠れてお吸いになりますもの。じゃあ、吸ってみようか。お付けしましょうね。青貝模様のきれいな小箱からタバコの葉をつまんで、明美は、末物ギセルの口へ、白い指で詰め、どうぞ、と、清十郎へ吸い口を向けた。慣れない手つきで、辛いものだのう。
ほほほ、
当時はどこへ行った？またお母さんの部屋でしょう。あれはお香が好きらしいな。どうもそうらしい。当時め時々わしを置いて一人で通っているに違いない。二。な、そうだろう。
嫌なお人。ほほほ。
何がおかしい。そなたの母も、うすうす当時に思いを寄せているのだろうが。
知りません、そんなこと。
そうだぞ、きっと。
ちょうど良いではないか。恋の一対、当時とおこう、わしとそなた。そ知らぬ顔を押しながら、明美の手の上へ手を重ねると、いや、と、明美は潔癖な弾みを与えて、膝から振りのけた。振りのけられた手は、かえって清十郎を強くさせた。立ちかけた明美の小柄な体を抱きすくめ、どこへ行くか。いや、いや、話して。まあ、いやれ。お酒を取ってくるんですから。酒などは、お母さんに叱られます。お香はあちらで当時と仲良く話しおるわ。うずめ込む明美の顔へ顔をすり寄せると、パッと火でもついたような熱い頬が必死に横を向いて、誰か来て、お母さん、お母さんと本気で叫んだ。話した途端に明美は、たもとの鈴を鳴らして小鳥みたいに奥へ隠れた。彼女の泣き込んだあたりで大きな笑い声がすぐ聞こえた。自分の置き場を失ったように、清十郎は寂しい、苦しい、何とも言えない面持ちを持って、帰る。一人でつぶやいて廊下へ出た。歩き出すと、その顔は、ぷんぷん怒っていた。おや、聖様。見つけて、慌てて抱き止めたのは、お香であった。髪も束ね、化粧は宣告よりは治っていた。抱き止めておいて、当時を火星に呼び立てた。まあまあ、やっと元の座敷に座らせたのである。すぐ酒を運ぶ。お香が機嫌を取る。当時が明美を引っ張ってくる。明美は清十郎の沈んでいるのを見ると、くすりとえくぼを下に向けた。聖様へお酌をなさい。はい、と調子を突きつける。これですもの。聖様、どうしてこの子はいつまでもこう子供なんでしょう。
そこがいいのさ、初桜は。
当時も脇から座を持った。だってもう21にもなっているのに。
21か。21とは見えんな。バカに小粒だ。やっと16か7。
明美は小魚みたいにピチピチした表情を見せて。ほんと、当時さん。嬉しい。私、いつまでも16でいたい。16の時に、いいことがあったから。
どんなこと？
誰にも言えないこと。16の時に、と胸を抱いて。私、どこの国にいたか知ってる？関ヶ原の戦のあった年。
お香は、不意に嫌な顔をして。
ペチャペチャ、くだらないおしゃべりをしていないで。三味線でも持っておいで。
つんと答えずに明美は立った。そして三味線を抱えると客を楽しませようとするよりは自分一人の思い出でも楽しむように。よしや今宵は曇らば曇れ。とても涙で見る月を。
当時さん、わかる？
うん、もう一曲。
一晩中でも弾いていたい。真の闇にも迷わぬ我を。ああ、さて、祖様の迷わする。なるほど、これでは確かに21に違いない。3。それまで沈面と額杖ついていた清十郎がどう気を取り直したか唐突に。
明美。一つ行こう。
杯を向けると、ええ、ちょうだい。悪びれもせず受けて、はい、とすぐ返す。
強いの、そちは。
清十郎もまたすぐ開けて、
もう一つ。
ありがとう。明美は下へ置かないのである。
杯が小さいと見えて、他の大きなもので刺してもあっけないくらいなものだった。体つきでは十六七の小娘としか見えないし、まだ男の唇に汚されていない唇と、鹿みたいにはにかみがちな瞳を持っているくせに、一体この女のどこへ酒が入ってしまうのだろうか。ダメですよ。この子はお酒ならいくら飲ませたって酔わないんですから。三味線を持たせておくに限るんです。お香が言うと、面白い。清十郎は薬器に次ぐ。少し雲行きがおかしいぞと懸念して当時が、どうなすったので、若先生今夜はちと行けすぎまする。かまわん。ただではない。案の定。当時、わしは今夜は帰れぬかもしれんぞ、と断って飲み続ける。ええ、お泊まりなさいませ、幾日でも。ね、あけみ。とお香は調子づける。当時は目配せをしてお香をそっと他の部屋へ出していった。困ったことになったぞと、潜め声で囁くのである。あの執心ぶりでは、是が非でも明美になんとか得心させなければ収まるまいが、本人よりは母親であるお前の考えの方が肝心。金のところはどのくらいだと、真面目になって掛け合うのだった。さあ、と、お香は暗い中で厚化粧の方へ指をついて考え込む。なんとかせい。当時は膝をつげ寄せ、悪くない話じゃないか。兵法家だが、今の吉岡家には金はうんとある。先代の憲法先生が、なんといっても長年室町将軍のご師範だった関係で、弟子の数もまず天下第一だろう。しかも清十郎様はまだ無才だし、どう転んだって行く末悪い話ではないぞ。私はいいと思いますが、お前さえ良ければそれで文句のありようはない。じゃあ今夜は二人で泊まるがいいか。明かりのない部屋である。当時は臆面もなくお香の肩へ手をかけた。すると、襖の閉まっている次の間でガタンと物音がした。あ、他にも客がいたのか。お香は黙ってうなずいた。そして当時の耳へ湿っぽい唇をつけた。後で。二人はさりげなくそこを出た。清十郎はもう酔いつぶれて横になっている。部屋を分けて当時も寝た。寝つつも眠らずに訪れを待っていたのであろう。しかし皮肉なことだった。夜が明けても奥は奥でひっそりと寝静まったきりだし、二人の部屋へは絹ずれの音もしなかった。バカな目を見た顔つきで、当時は遅く起き出した。清十郎はもう先に起きて、川沿いの部屋でまた飲んでいる。取り巻いているお香も明けにも、今朝はケロリと冴えていて、じゃあ連れて行ってくださる？きっと、と何か約束している。四条の河原に、お国歌舞伎がかかっている。その評判を持ち出しているのだった。うん、参ろう。酒や檻の支度をしておけ。じゃあ、お風呂も沸かさなければ。嬉しい。明美とお香と、今朝はこの親子ばかりがはしゃいでいた。四。出雲巫女のお国の踊りは近頃町の噂を風靡していた。それを真似て女歌舞伎というものの模倣者が四条の河原に何軒も掛け床を並べ、華奢風流を争っておのおのが大原清踊りとか念仏舞とか薬香踊りとか 独創と特色を持とうとしている。佐渡島右近、村山左近、北野古太夫、生島丹後の神、杉山殿もなどと、まるで男のような芸名をつけた遊女上がりの者が、男いでたちで貴人の屋敷へも出入りするのを見かけられるのも近頃の現象だった。まだか、支度は。もう日は昼を過ぎている。清十郎は、お香と明美が、その女歌舞伎を見に行くために念入りなおめかしをしている間に、体がだるくなって、また浮かない景色になった。当時も夕べのことがいつまでも頭にこびりついていて、彼独特な調子も出ないのである。女を連れて参るもよいが、出際になって髪がどうの、帯がなんの。あれが実に男にとってはこじれったいものでござる。やめたくなった。川を見る。三条小橋の下で女が布を晒していた。橋の上を牙の人が通っていく。清十郎は道場の稽古を思い出した。木立ちの音や槍の柄の響きが耳についてくる。大勢の弟子が今日は自分の姿が見えないのを何と言っているだろう。弟の伝七郎もまた舌打ちしているに違いない。当時帰ろうか。今になってさようなことをおっしゃっては。でも、お香と明美をあんなに嬉しがらせておいて怒りますぞ。早くせいと急がせてまいりましょう。当時は出て行った。鏡や衣装の散らかっている部屋を覗いて、あれ、どこじゃろ。次の部屋、そこにもいない。布団綿の匂いが陰気にしまっている日当たりの悪い一間がある。何気なくそこもがらりと開けていた。いきなり当時はその顔へ、誰だ、と怒鳴られて面食らった。思わず一足のいて薄暗い表の客座敷とは比べ物にならないじめじめした古畳の上を見た。ヤクザな性を遺憾なく身なりに表した22、23歳の浪人者が大刀の唾を腹の上に飛び出させたまま、大の字なりに寝転んで汚い足の裏をこっちに向けているのである。これはそうそう、お客でござったか。当時が言うと、客ではないと天井へ向かって、その男は寝たまま怒鳴る。ぷーんと酒の匂いがその体から動いてくる。誰か知らぬが触らないに限ると、いや失礼。立ち去ろうとすると、いやい。むっくり起きて呼び返した。後を閉めて行け。ほう。気を飲まれて当時が言われた通りにしていくと、風呂場の次の章まで明美の髪を撫でつけていたお香が、どこのご両人かとばかりこってり清掃した姿をすぐその後から見せて、あなた何怒っているんですよ、と、これまた子供でも叱りつけるような口調で言う。明美が後ろから、また八さんも行かない？どこへ？お国歌舞伎へ。べ。本意でまた八は唾でも吐くように、口をゆがめてお香へ行った。どこに女房の尻につきまとう客のそのまた尻についていく亭主があるか。五。磨き抜いて清掃して、女の外出は浮いた干渉に酔っている。それをかき乱された気がしたのであろう。何ですって？お香は目に角を立てた。私と当時様とどこがおかしいんですか？おかしいと誰が言った？今言ったじゃありませんか。 男のくせに、と、お香は灰をかぶせたように黙ってしまった男の顔を睨んで、焼いてばかりいるんだから、本当に嫌になっちゃう。そして、ぷいと、明美、気違いに構っていないで行こう。また蜂はその裾へ腕を伸ばした。気違いとは何だ？夫を捕まえて気違いとは？何さ？お香は振りのけて。亭主なら亭主らしくしてごらん。誰に食わせてもらっていると思うのさ。何？豪州を出てきてから百文の金だってお前が稼いだことがあるかい？私と明美の腕で暮らしてきたんじゃないか。酒を飲んで毎日ブラブラしていて、どう文句を言う筋があるえ。だから俺は、石担ぎしても働くと言っているんだ。それをてめえが、やれまずいものは食えないの、貧乏長屋は嫌だのと、自分の好きで俺にも働かせず、こんな泥水稼業をしてるんじゃねえか。やめてしまえ。何を？こんな商売。やめたら明日から食べるのをどうするのさ。お城の石担ぎでもして俺が食わしてみせる。なんだ、二人や三人の暮らしぐらい。それほど石担ぎや材木引きがしたいなら、自分だけここを出て一人暮らしで土方でも何でもしたらいいじゃないか。お前さんは、根が作州の田舎者、その方が生まれ性に合っているのでしょう。何も無理にこのうちにいてくれと拝みはしませんからね。どうか嫌ならいつでもご遠慮なく。悔し涙をためている又八の目の先からお香も去り、明美も去った。そうして二人の姿が目の前からいなくなっても、又八は一方を睨みつけていった。ボロボロと湯の湧くように涙が畳へ落ちる。今にして悔やむことはすでに遅いが、関ヶ原崩れの身をあの伊吹山の一軒家にかくまわれたことは、一時は人の情けの温かさに甘え、命拾いをした幸運に似ていたが、実はやはり、敵の手に虜となってしまったも同じであった。正々堂々、敵に囚われて軍門に惹かれた結果と、多情な御家の慰み者になって、生涯男がいもなく、悶々と日陰の悩みと侮蔑の下に生きているのと、一体どっちが幸福であったか。あの、人魚を食ったように、いつまでも若くて悪な奇声の油とおしろいと巨万な癒しさをたたえているすべた女に、これからという男の別れ道をこうされて。畜生、また蜂は身を震わした。畜生め、涙がにじむ。骨の髄から泣きたくなる。なぜ、なぜ、俺はあの時、宮本村のふるさとへ帰らなかったろうか。お通の胸へ帰らなかったか。あのお通の純な胸へ。宮本村にはおふくろもいる。分家の婿、分家の姉、河原のおじき。みんなあったかい。お通のいる七宝寺の鐘は今日も鳴っているだろう。間川の水は今も流れているだろう。河原の花も咲いていよう、鳥も春を歌っているだろう。バカ、バカ。また蜂は自分の頭を自分の拳で殴った。このバカ。六。ぞろぞろと連れ立って今うちを出かけるところらしい。お香、明美、清十郎、当時。夕べから居続けの客二人に親子二人。はしゃぎ合って。ほう、外は春だのう。すぐ三月ですもの。三月には江戸の徳川将軍家がご上洛という噂。お前たちはまた稼げるな。 ダメダメ。関東侍は遊ばぬか。
荒っぽくて。
お母さん、あれ、お国歌舞伎の林でしょ。鐘の音が聞こえてくる。笛の音も。
まあ、この子はそんなことばかり言って、魂はもう芝居へ飛んでいるのだよ。
だって、それより、清十郎様のお傘を持っておあげ。
ははは、若先生、お揃いでよう似合いますぞ。
いや、当時さんは。
明美が後ろを振り向くと、お香は、たもとの下で当時の手に握られていた自分の手を慌ててもぎ離した。その足音や声は、また蜂のいる部屋のすぐそばを流れていったのである。窓一重の往来を。また蜂の怖い目が、その窓から見送っていた。青い泥を顔へ塗ったように、押し包んでいる嫉妬である。
なんだ。
暗い部屋へ再びドカッと座って。
何のざまだ。意気地なしめ、このざまは、このべそは。
それは自分を罵っているのである。不甲斐ない、こしゃくに触る、浅ましい、すべて自分に対する自分の憤懑を発している所作なのだった。
出ろとあの女めが言うのだ。堂々と出て行けばいい。何をこんなうちにこんな歯ぎしり噛んでまでいなければならないわけがある。
まだ俺だって22だ。
いい若い者が。
がらんと急に静かになった留守のうちで、また蜂は一人で声を出していった。
その通りだ、それを。
いても立っても折れなくなる。
なぜだ。
自分にもわからない。混沌と頭がこんがらかるばかりだ。
この1、2年の生活で頭が悪くなったことをまた蜂は自分でも認めている。
たまったものではない。自分の女がよその男の席へ出てかつて自分へしたような美体を他へ売っているのだ。夜も眠れない。昼も不安で外へ行く気も出ない。そしては悶々と日陰の部屋で酒だ酒である。
あんなババアに。
彼は忌々しさを知っている。目前の醜いものを蹴飛ばして大空へ青年の志望を伸ばすことがせめて遅くとも過去の道を取り返す打開であることもわかっている。
だが、さてだ。
不思議な夜の魅惑がそれを引き止める。
どうした念力だろう。あの女は魔か。
出て行けの厄介者のと甲高く罵った言葉も、深夜になればそれは皆いたずらごとのように、あの女の快楽の蜜に変わってしまうのだ。四十に近い年になっても、娘の明美に劣らない紅を赤々と溶かしている唇。
それもある。
また。いざとなると、ここを出ても、お香や明美の目に触れるところで、石担ぎをやる勇気も、また蜂は持ち合わせていない。こういう生活も5年となれば、彼の体にも怠け癖が染み込んでいることはもちろんだった。肌に絹を着、灘と地酒の飲み分けがつくようになっては、宮本村の又八、もはや以前の失木や豪気さのあった土臭い青年とは違う。ことに、まだ20歳前の未熟なうちから年上の女と、こういう変則な生活をしてきた青春が、いつの間にか青年らしい息にかけ、卑屈にしぼみ、意固地に歪んでしまったのも当たり前だった。
だが、今日こそは、
畜生、後で慌てるな。憤然と自分を打って、
彼は立った。
七。
出て行くぞ、俺は。行ってみたところで、うちは留守である。誰も止めてはない。
こればかりはさすがに離さない大きな刀を、又八は腰に刺し、そして一人で唇を噛みしめた。
俺だって男だ。
表ののれん口から大手を振って出ても、決して差し支えないものを普段の癖である。台所口から汚い草履を突っかけてぷいと外へ出た。
出たが、さて。
足が疲れたように、しらじらと吹く春先の小地の中に、又八は瞬いていた。
どこへ行くか。
世間というものが途端に、平等として頼りない海祭のように思えた。経験のある社会といえば、郷里の宮本村と関ヶ原の戦のあった範囲よりほか知らないのである。
そうだ。
また八はまた犬のように台所口をくぐって家の中へ戻った。金を持って行かなければと気がついたのである。
お香の部屋へ入った。
手箱だの引き出しだの鏡立てだの手当たり次第にかき回してみた。しかし金は見つからなかった。あらかじめこういう悪心は行き届いている女である。
また八は気をくじいて取り散らした女の衣装の中へがっかり座り込んでしまった。
もみや西陣や桃山染やお香の匂いが陽炎のように立つ。
今頃は河原の奥に踊りの小屋で当時と並んで見ているだろうと、
また八はそのしなや肌の白さを目に描く。
よう不明。
しんしんと脳の髄から染み出るものは、ただ悔いの苦い思い出だった。
今更ではあるが、痛烈に思われる人は、国元へ捨てたままの言い名付け、お通であった。
彼は、お通を忘れ得なかった。
いや、日の経つほど、あの土臭い田舎に自分を待つと言ってくれた人の清純な尊さが分かってきて、手を合わせて詫びたいほど恋しくなっていた。
だが、お通とも今は縁も切れたし、こっちから顔を持って行けた義理でもない。
それもあいつのためだ。
今目が覚めても遅いが、あの女に、お通という女性が国にあることを正直に漏らしたのが悪かった。
お香はその話を聞くときはあだ名えくぼをたたえて至って無関心に聞いていたが、心の内では深い嫉妬を持ったらしく、やがて何かのときにそれを痴話喧嘩に持ち出して何でも縁切り状をかけと迫り、しかも自分の露骨な女文字までわざと同封して、あの何も知らずにいる国のお通へ当てて、飛脚で出してしまったものである。
ああ、どう思ってるだろうな。
お通は、お通は。
狂わしくまた蜂はつぶやいた。
今頃は、
杭のまぶたにお通が見える。
恨めしげなお通の目が見える。
国の宮本村にもそろそろ春が訪れていよう。
今日も懐かしいあの川、あの山々。
また蜂はここから叫びたくなった。
そこにいるおふくろ、そこにいる縁者たち、みんなあったかい。
土までもポカポカあったかい。
二度と。もうあの土は踏めないのだ。
それもみんなこいつのためだ。
お香の衣装つづらをぶちまけて、また蜂は手当たり次第に引っ裂いた。
裂いては内中へ散らかした。
と、 さっきから表ののれん口で訪れているものがあった。
ごめん、四条の吉岡家の使いでござるが、若先生と当時殿が参っておりませぬか。
知らん。
いや、参っているはずでござる。
隠れ遊びの先へ心ない技とは承知しておりますが、道場の一大事、
吉岡家の名にも関わること。
やかましい。
いや、お取り次ぎでもよろしい。
田島の師、宮本武蔵という武者修行の者、道場へ立ち寄り、門弟たちに立ち向かえる者一人もなく、若先生のお帰りを待とうと、頑として動かずにおりますゆえ、すぐお帰り願いたいと。
何？宮本？